おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年7月19日日曜日、3連休の中日、今朝はあいにくの雨模様となりました。一等無人航空機操縦士の視点で今日も世界と国内の話題をおよそ5分でお届けします。まず1本目は軍事の大きな動きです。ウクライナが7月18日未明、ロシア領内の複数の州へ大規模なドローン攻撃を行いました。タンボフ州とモスクワ州にある物流大手ワイルドベリーズの倉庫が直撃を受け、少なくとも8人が死亡、60人以上が負傷したと報じられています。ゼレンスキー大統領は制裁対象の部品供給に関わる重要な物流拠点を狙ったと説明しました。一方でロシア側は同じ夜に19の地域で379機を迎撃したと主張しており、被害の数字は双方で食い違っています。民生の物流倉庫が標的になった点に、軍と民の境界が薄れつつある現実を感じます。2本目も防衛の話題です。アメリカ国防総省の統合タスクフォースが対無人機、いわゆる CUAS の共通用語と実務指針をまとめたハンドブックを公表したと報じられました。ウクライナや中東での戦訓を反映し、多層防御、早期の探知、そして AI による負担軽減を柱に据えています。文中では安価な FPV ドローンが命中率20-40%ながら、ロシア側の損害の60-70%を占めたとするデータも引用されており、小型機の脅威の大きさがうかがえます。断片的だった対処法を一つの枠組みに整理した点が特徴です。 CUAS の発想は軍事に限らず、空港や重要施設の警備にも広がっていく分野で、国内でも重要施設周辺の飛行禁止範囲が広がったばかりです。まず探知できて初めて対処できるという基本は、民間の安全運航にも通じるところがあります。3本目は空飛ぶ車、UAM の話題です。アメリカフロリダ州のキシミーゲートウェイ空港が電動の空飛ぶタクシー就航に向けた新インフラを公開しました。管制技術や急速充電設備を備え、オーランドからタンパまでを約30分で結ぶ構想です。同州では他の空港も相次いで拠点計画を打ち出しており、機体そのものより先に離着陸拠点という地上側の受け皿作りが進んでいる形です。充電や管制の受け皿がなければ運航は成り立ちませんから、日本でも地上インフラと制度の足並みが揃うかどうかが実現の速さを左右しそうです。4本目は市場の動きです。ドローンを所有せずサービスとして使う形態への資金流入が加速しています。ある調査では2026年に約390億ドルの市場が、2032年には1150億ドルを超えるまで拡大すると予測されました。石油・ガスの点検分野は都市 28.5% の成長が見込まれるといいます。企業の再編も活発で、ゼナテックはカナダ市場に参入し、オンダスは無人機メーカーを約 8.76 億ドルで取得しました。機体を持たずデータだけ得たい事業者が増えれば、操縦や整備、解析を担う運航受託の需要が伸びていきそうです。5本目は国産にも関わる機体の話題です。 DJI が6月に第2種型式認証を取得したマトリス 4D シリーズを東京ビッグサイトの国際ドローン展で展示しました。最大54分の飛行やライダーを備え、点検や測量に対応します。自動基地局 DOC-3 に加え、通信距離を最大 6km まで伸ばす新しい中継機も公開されました。いずれもレベル 3.5 運用の書類負担を軽くする狙いです。型式認証を取った機体は飛行許可申請の手続きが軽くなるのが実務上の利点で、山間インフラの定期点検を人手をかけずに回しやすくなります。そして6本目、締めくくりは国産メーカーの新型機です。 ACSL が次世代の小型空撮機の試作機を国際ドローン展で初めて公開しました。重量は約 1400g で、既存機装填に比べて 18% の軽量化を実現。上下3機ずつ、計6機の全周囲センサーで衝突回避に対応します。カメラは広角、ズーム、赤外などから選ぶ方式で、経済産業省の事業にも採択されており、行政用途を軸にした普及を狙います。 プロペラは折りたたみ式と固定式の2案を検討中とのことで、可搬性を取るか飛行時間を取るかという現場のいつもの悩みがそのまま設計に現れています。軽量化と全周囲センサーは、狭い場所や市街地での取り回しに効いてきます。海外の大きな再編が目立つ中でも、現場が使いやすいカヅキを地道に磨く姿勢は頼もしく感じます。今日は軍事から市場、国産の新機体までと話題の幅が広い一日でした。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。